だけが捧げ物をしたのですけど、カインはもし捧げ物をしなければ神は喜ばない、まあ、ご利益がない、そのような動機から捧げ物をしたのです。喜んで主に捧げることをしなかったのです。けどどうして彼はダメになったなのでしょうか。彼には罪の自覚がなかったからです。頭を下げたくなかったからです。自分は正しいと思い込んでしまったからです。結局自分自身のこと全然わからなかったのです。彼は自らを正しいとし、自らに満足していたのです。だから彼は自分の身代わりとなってくださる救い主を必要としなかったのです。彼が兄弟を殺す前に、もし誰かが彼のところに行き、あなたは人殺しと同じ罪人だと言ったとしても、彼は絶対に信じようとしなかったと思います。まあ、主なる神はこのような人をどうすることもできません。結局前に言いましたように、兄弟であるアブルですか、あるいはアブラハムですか、ヤコブですか、エリア、ダビデ、ペテロ、マルコ、これらの人たちは自分のどうすることのできない惨めさ、悪さの性質をよく分かったのです。だから味方にな、主なる神が味方にならなければおしまいだと彼らは分かったんです。けどもカインの場合は違ったんです。正直になろうという気持ちを持っていなければ悲劇的です。ダビデという、まあ、人殺しは何と言ったかと言いますと、私は自分の咎を知っています。私の罪はいつも私の前にあります。私はあなたに向かい、ただあなたに罪を犯し、あなたの前に悪いことを行った、と叫んだのです。だから彼は変えられるようになったのです。この態度とごと望みがあります。まあ、お前は我の心にかなったものだと主なる神は言うことができたのです。次の実例とはエソーであります。ヤコブの兄弟であるエソーであります。創世記の25章を見ると、彼について次のように確証されています。25章の38ページになります。25章の31節からちょっと読み出します。25の31、するとヤコブは、今すぐあなたの長子の権利を私に売りなさいと言った。エソーは、見てくれ、死にそうなのだ、長子の権利など今の私に何になろうと言った。それでヤコブは、まず私に誓いなさいと言ったので、エソーはヤコブに誓った。こうして彼の長子の権利をヤコブに売った。ヤコブはエソーにパンとレンズ豆の煮物を与えたので、エソーは食べたり飲んだりして立ち去った。こうしてエソーは長子の権利を軽蔑したのでとあります。それから新約聖書の光に照らされるともっとよくわかると思うんですけども、ヘブル人への手紙の第12章になります。405ページ、新約聖書の405ページになります。12章の15節から405ページ、ヘブル書の12章 chu nishono chu go setsukara. Sono tame ni wa anata gata wa yoku kantoku shite dare mo kami no megumi kara ochiru mono ga nai youni. Ma kono kanousei ga aru kara desu ne. Kami no megumi kara ochiru mono ga nai youni mata ningai ne ga me o dashite naya mashitari. Kore niyotte ooku no hito ga kega saretari surukoto no nai youni. また不貧困のものや一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を打った餌のような俗悪のものがないようにしなさい。あなた方が知っている通り、彼は後になって祝福を相続したいと思ったが退けられました。涙を流して求めても彼には心を変えてもらう余地がありませんでした。まあ、これこそもうすでに神の裁きだったのです。まあ、イスラエルの国では長男がその家族の、まあ、長となり、まあ、神に仕えるように定められていたのです。その家族の祭司として立てられましたから、長男は、まあ、霊的なことをいつも取り行うことになっていたのです。長男は家族の祭司として家族を主なる神の臨在に導く責任があったのです。けど、まあ、創世記に書かれているように彼は長子の特権を軽んじたと書いてあります。長子の権利を軽蔑したと書いてあります。悲劇的です。次の例は、まあ、サウロ王であります。ダビデの前の王様だったのであります。彼はどうして、まあ、ダメになったかと言いますと、彼には主に信頼する信仰とへりくだりが欠けていたからです。主なる神は預言者を通して、すなわちサムエルを通して彼に語られたんですけど、サウルは従おうとしなかったのです。自分勝手なことをしようと思ったからです。結局彼は主に信頼しませんでした。まあ、結果は決していいものではありません。信仰と信頼と従順が要求されています。最後はユダであります。彼はご存知のように3年半イエス様と一緒に生活した男でした。素晴らしい特権に預かるものとなったのです。もし私たちがイエス様と共に生活し、主と交わりができるとすれば、それこそ素晴らしい特権と言わなければならないのではないでしょうか。けどユダはイエス様との交わりに召されたのに、ただの銀三十枚で全てを失ってしまったのです。ユダはイエス様との交わりを持つことができるという素晴らしい特権に気がつかなかったのです。コリント第一の手紙一章の九節に、まあ、救われる、まあ、目的について次のように書かれています。290ページです。新約聖書の290ページ、コリント第一の手紙一章の九節です。神は真実であり、その方のお召しによってあなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられました。まあ、最も大切なのは神は真実であるということなんです。だから私たちは喜ぶことができる。人間は嘘つきであり、詐欺師であり、偽善者であります。けど主は真実そのものです。我々一人一人は主に召されて、御子との交わりに預かる素晴らしい特権を与えられているのです。 chunarukami idai naru so zo nushi narukami ga vare vare yo mikono katachi ni tsukuri kai raru ni wa watashi tachi ga kono otoroku beki tokken o fukaku shiru koto ga kibamete taisetsu de arimasu kono tokken o mochi ite motto motto iesu sama to no machiwari o fukame tai mono ni naru koto koso ga yokyo saretemasu yuda wa kono tokken o karon shimashita ma kare no saigo o mite miruto wakaremasu彼は確かに後悔しました反省したんですもらった金を返したからですけど悔い改めようとしなかったのです自殺してしまったんですもし彼はイエス様が十字架につけられた時十字架のところに飛び込んでいてイエス様そんなつもりではなかった本当に 悪かった許してと言ったならばイエス様は間違いなく我が子よ叱らしなさい許しますよとけども彼はそこまでいかなかったのは悲劇よりもひどいのではないかと思うんですね彼についてだけ次の言葉書かれています彼は生まれなかった方がよかった彼についてだけなんですよ多くの人々はそういう気持ちになっちゃう、ね、生まれなかったような方がいいけど決してそうじゃないよとんでもない嘘なんですけども彼の場合はそうなんです彼は何があっても私は正直になりたくない救われたくない救われたくないそういう気持ちに縛られてしまった男だったんですまあもし私たちはイエス様との交わりを持っていないならまあそれは結局霊的な自殺をしているのではないでしょうか主はうちに御子の姿を形作ることができないことになります、まあ、主はもちろん人間一人一人を完全にご存知であられますそして主は人間を心から愛してくださるお方ですユダも同じように愛されていた男だったんですイエス様は最後の日あなた12人の中で一人私を裏切ると言った時誰もユダだと分からなかったんですみんな私ですか私ですか私ですかどうして分からなかったかと言いますとユダも全く同じように愛されていたからですまあ主は決して失望されない方です決して絶望されません諦めません限りない愛と忍耐を持ってご自身の御心にかなった器に作り変えようとして我々の上を私たちを見てのうちに治めておられる方です、まあ、私たちはこの永遠に変わらない神の恵みの御心のほどを心の目ではっきりと見知ってるなのでありましょうかパウロはロマ書8章の中8節に次のように告白したのでありますまあよく知られている箇所です今の時のいろいろの苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べればとろに足りないものと私は考えますだからこそ彼は諦めないで死ぬまで前進することができたのですけど彼は我々よりも悩んだ人だったんです彼はどうして諦めなかったかと言いますと将来のことを確信したからです私は人に喜ばれても喜ばなくても人に認められても誤解されてももし私が主の御心にかなう器でさえあればそれでいい、まあ、これこそがパウロの絶えず持っていた心構えだったのです主なる神の変わらない愛の計画とは一体どういうものなのでありましょうか、まあ、答えは 次のようなものでありましょう。まあ、2、3箇所を読んで終わりたいと思うんです。彼は、まあ、イエス様のことです。彼は必ず栄え、私は衰える。生きているのはもはや私ではない、キリストは私のうちに生きておられるのです。このおこげはあなた方のうちにいます。キリストであり栄光の望みです。ああ、私の幼子たちよ、あなた方のうちにキリストの形ができるまでは、私はまたもはやあなた方のために海の苦しみをする。しかし私たちはこの宝を、すなわちキリストを、土の器の中に持っている。いつも主の、いつもイエスの死をこの身に覆っている。それはまたイエスの命がこの身に現れるためです。なぜならこのしばらくの軽い患難は働いて、永遠の重い栄光をあふるうばかりに私たちに得させるからです。私たちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。神はあらかじめしておられる者たちを、さらに御子の形に似たものとしようとして、あらかじめ定めてくださった。まあ、主の愛のご計画とはこういう素晴らしいものであります。そこまでにして、それから浦沢と玉井姉妹明かししてください。Thank you.